Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターを務めます、マット竹内です。まずはインスタグラムというチャンネルが増えましたので、そちらからメッセージをいただきました。ズーミンさん、はじめまして。正確には覚えておりませんが、5、6年前から毎日通勤時間にポッドキャストを聞かせていただいています。私は某二輪製造メーカーに勤めており、毎日の通勤は雨が降ろうがバイクなのです。片道20分から25分。毎回ちょうど1回の配信が聞けるため、気持ちよく通勤ができております。会社では数年前から昇格審査に TOEIC の点数基準が設けられ、仕事でも英語を使う機会が増えてきました。そこでスピードラーニングなどの教材を聞き流したり、スマホアプリの英会話や英単語の繰り返しを聞いておりましたが、どれもすぐ飽きてしまって長続きしませんでした。そんな時、たまたまマットさんのポッドキャストに出会い、マットさんのとても心地よい声に癒されたこと、毎回のトピックが最先端で多種多様な内容であること、ずっと英語を喋り続けるわけでもなく、適度に日本語の解説もありながら、マットさんとビリー君やキャサリンさん、グレッグさんとの掛け合いも、
私もですか。ありがとうございます。
この掛け合いも飽きの来ない理由だそうです。バイク通勤の途中に聞いていただいているということ、時々私の声で眠くなるという報告も受けていますので、くれぐれも運転に集中してくださいね。ズーミンさん、ありがとうございます。そして最近新しいメンバーも加わったシグナルコメント、今週もありがとうございます。昨日の LPR ナンバープレートリーダーのトピックに対しても、ごっちゃん、雨のち晴れさん、クーさん、 M さん、オレンジさん、ミュン・サンドロスさん、グローバルキャリアの旅人マサさん、ワコさん、スーパーヒデガキさん、カニッシーさん、ストレンジカメレオンさん、サルソウルさん、そして JT さん、貴重なコメントありがとうございます。まあそんな中で野本さんのシグナルコメント、英語のコメントですね。様々な監視カメラの存在とそこから生じる懸念をよく認識する必要があると思います。情報化社会で利便性や安全性が高まることは歓迎しますが、その一方でその利用や規制がより高度化し、厳しく管理される必要も高まってくると感じました。ありがとうございます。さあ今日から11月ですね。カレンダーも新しくなりましたし、今月も何が起こるのか楽しみですね。
M さん主催の福岡でのゴミ拾いボランティアと居酒屋ナイトがあるわよね。
そうなんです。楽しみにしています。さあそれでは今日のトピックの方に移っていきたいと思いますが、まずはタイトルから。
Venice's Lessons for Modern Coded Businesses。
イタリアはベニスですね。ベネチアのレッスン、教訓、何に対する教訓なのかというと、これまた Modern Coded Businesses、 現代の高度化されたビジネスに対する Venice、ベネチアの教訓というタイトルですね。
Venice's Lessons for Modern Coded Businesses。
なんか渋い声ですね。 Venice's Lessons for Modern Coded Businesses。
グレグさんの声も渋いよ。
ありがとうございます。
さあ先に進みましょうか。まずは冒頭の文章覗いてみましょう。ウィリアム・シェイクスピアの戯曲、ベニスの商人。
You might know William Shakespeare's play The Merchant of Venice。
そのままじゃん。 Merchant、 商人だよね。Of Venice、 ベニスの商人。
そうですね。
ところでマットさん、僕は常々疑問に思ってるんだけどね。
どうしましたか？
今日登場したベニス、ベネチアだよね。
そうですね。
ベニスとベネチアの違いって何なの？
ベニスとベネチアの違い、ベニスは英語です。そしてベネチアはイタリア語です。
あーそっか、ジャパンと日本の違いみたいなもんか。
まあそうですね。まあ他にもフィレンツェがありますよね。花の都、フィレンツェ。フィレンツェはイタリア語、英語だとフローレンスです。あとはお国は変わりますが、オーストリアのウィーンは英語ではビエナ。
なかなかややこしいね。でもありがとう、わかったよ。
それでは先に進みましょうね。まあベニスといえばシェイクスピアの
You might know William Shakespeare's play The Merchant of Venice。
Merchant of Venice、 ベニスの商人。その当時のベニスは、
Venice was, in those days, a powerful city that ruled parts of northern Italy and the Mediterranean.
当時は powerful city、 巨大な都市だったんですね。北イタリアの一部と、それから Mediterranean、 地中海ですね。
That ruled parts of northern Italy and the Mediterranean.
地中海をルール、支配するパワフルな都市でした。
Venice was, in those days, a powerful city that ruled parts of northern Italy and the Mediterranean.
それは今日でも、Even today,
even today we can learn lessons from the merchants of Venice.
今日でも我々は Merchant of Venice、 ベニスの商人から learn lessons 教訓を学ぶことができるそうです。Especially 特にこのエリアで、この分野で。
Especially in areas like cryptography, cryptocurrency and lotteries.
Cryptography って暗号だよね。
Cryptography
あとクリプトカレンシーとか。
Cryptocurrency
ロッタリー宝くじ。
Cryptocurrency and lotteries
そういったエリア、分野で僕たちはベニスの商人からレッスンを学ぶことができるの？へぇ。
Even today, we can learn lessons from the merchants of Venice, especially in areas like cryptography, cryptocurrency, and lotteries.
さあ、ここで時代を少し遡りましょうね。時代は16世紀です。
あ、16世紀になってる。
In the 16th century, Venice protected its trade secrets using secret codes created by professional code makers called cifrista.
16世紀には、ベニスはプロテクトされていたと言ってましたね。何を？It's trade secrets. 取引の秘密ですかね。それも、その秘密、コードを作っていたのが、プロフェッショナルのコードメーカー、シフリスタと呼ばれる暗号解読のプロによって作られた秘密のコード、番号を使って、トレード、取引の秘密が守られていたそうです。
Venice protected its trade secrets using secret codes created by professional code makers called シフリスタ。
すごいね。暗号解読のプロがいたんだね。
そうですね。その中で特に有名なシフリスタ、ジョパンニ・ソロさん。
One famous shifrista, Giovanni Soro, was great at both creating and breaking these codes.
わかったわかった。ジョパンニさんは暗号を作るのも、解くのも、was great at。good at の上だね。was great at both creating and breaking these codes。解くのも作るのも両方得意だったんだね。
One famous shifrista, Giovanni Soro, was great at both creating and breaking these codes.
当時は、ベニスだけではなく、
other places like Milan and the Vatican also used codes to protect information during that time.
イタリアのミラノやバチカン、こういったところでも、当時、コードが使われていたんですね。
also used the codes to protect information during that time.
その当時、やはりコードが使われていたようです。
other places like Milan and the Vatican also used codes to protect information during that time.
その当時のパスワードって、大文字とか記号を含めるっていうなんか制約があったのかな？
ビリ君。
え？
当時のベニスは暗号で有名になったようですが、それだけではないんですね。
While Venice became good at cryptography, gambling and risky trading were also becoming popular.
そうだったの？暗号だけじゃなくて、ギャンブルとか、risky trading、危険な取引も、becoming popular 盛んだったんだね。
そうみたいですね。
While Venice became good at cryptography, gambling and risky trading were also becoming popular.
1522年。
1522年だから1522でしょ？だったら15世紀なんじゃないの？
ビリ君、100年で1単位だから1522年は16世紀よ。
え？
西暦1501年から西暦1600年、この100年間を一つの単位、16世紀になるの。だから、そうね。1500年だったら、15に一つ数を足して、16と覚えた方がいいわね。
そうなんだ。今年は2024年だよね。2000だから20。20に一つ足す。そうか。だから僕たちは今、21世紀にいるんだ。
さあ、元に戻りますよ。1522年、当時のベニスの商人、ジェロニモ・バンバララさんが登場します。
バンバララさん？
In 1522, a Venetian merchant named Geronimo Bambarara started the first modern lottery.
へぇー、バンバララさん、近代的でモダンな宝くじを初めて始めたんだ、この人が。
A Venetian merchant named Geronimo Bambarara started the first modern lottery.
彼は、instead of selling his goods, 自分の商品を売る代わりに、
instead of selling his goods, he sold lottery tickets.
品物を売らずに宝くじを売ったんだ。
Instead of selling his goods, he sold lottery tickets.
まあ、このくじに当たると人々は、
people could win expensive prizes like fabric or carpets for just one lira.
宝くじに当たる、これは win ですね。動詞は people could win。
勝つだけじゃないんだね、当たるもあるんだ。win。
当選した場合は、非常に expensive な prize、商品を手に入れることができる。例えば、
prizes like fabric or carpets for
fabric、布やカーペット。このカーペットは空は飛びませんよ。布やカーペット。それをわずか1リラで手に入れることができる。 もちろん当選すればですが、
People could win expensive prizes like fabric or carpets for just one lira.
この宝くじのアイデアはヒットしたんですね。
The idea was a hit, and soon the government took over the lottery to make money for the city.
このヒットを見た、ガバメントは宝くじを引き継ぐことになりました。took over ですからね、take over。
The idea was a hit, and soon the government took over the lottery to make money for the city.
宝くじで街が潤うということですね。まあ、このアイデアは今日までずっと続いてるんですね。まあ、よく登場する暗号通貨、クリプトカレンシーも、
Cryptocurrencies today are similar to this.
このアイデアに似ているというんですね。
どういうことなの？
宝くじと暗号通貨。何なんでしょうね。とりあえずここで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょうか。暗号通貨、そして当時のベニスの宝くじ、どんな共通点があるんでしょう。そんなところに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。今日の記事はこちらになります。
Venice's Lessons for Modern Coded Businesses. You might know William Shakespeare's play The Merchant of VeniceVenice was, in those days, a powerful city that ruled parts of northern Italy and the Mediterranean. Even today, we can learn lessons from the merchants of Venice, especially in areas like cryptography, cryptocurrency, and lotteries. In the 16th century, Venice protected its trade secrets using secret codes created by professional code makers called chifrista. One famous chifrista, Giovanni Soro,was great at both creating and breaking these codes. Other places like Milan and the Vatican also used codes to protect information during that time. While Venice became good at cryptography, gambling and risky trading were also becoming popular. In 1522, a Venetian merchant named Geronimo Bambarara started the first modern lottery. Instead of selling his goods, he sold lottery tickets.People could win expensive prizes like fabric or carpets for just one lira. The idea was a hit, and soon the government took over the lottery to make money for the city. Cryptocurrencies today are similar to this. They also started as private businesses where people hoped to make fast money. However, they caused problems like unstable prices and illegal activities. As more people used cryptocurrencies, governments began to regulate them, just like Venice did with lotteries.The main lesson from Venice is that private businesses with big public effects, like lotteries and cryptocurrencies, often come under government control. For cryptocurrencies to last, they might need to work with governments, just like the gambling business did in old Venice. In both cases, risks, secrecy, and rules shaped how people traded and secured their wealth. Today's crypto world can learn from Venice's mix of private innovation and public control.
一回目の記事本文をお聞きいただきました。ちょうど前半を収録している中で、オッサムさんとマリリンマンションさん、シグナルコメントを上げてくださいました。どちらも英語ですね。ありがとうございます。さて、後半行きますよ。現代の高度化されたビジネスに対するベニスの教訓。ということで、前半の最後にクリプトカレンシーが登場しましたね。
Cryptocurrencies today are similar to this.
さあ、なぜシミラーなのか。見ていくことにしましょう。
They also started as private businesses where people hoped to make fast money.
宝くじも暗号通貨もどちらもプライベートビジネス。そこから始まりました。そして人々が hope to make fast money。手っ取り早くお金が儲かる。そんなところからどちらも始まりました。
They also started as private businesses where people hoped to make fast money.
しかし、そんな風に始まった取引ですが、
However, they caused problems like unstable prices and illegal activities.
Unstable なプライス、不安定な価格や、illegal なアクティビティ、違法行為などの問題を引き起こしました。
However, they caused problems like unstable prices and illegal activities.
暗号通貨、クリプトカレンシーを利用する人が増えれば増えるほど、
As more people used cryptocurrencies, governments began to regulate them, just like Venice did with lotteries.
暗号通貨を利用する人が増えれば、ちょうどベニスが宝くじで行ったように、
Just like Venice did with lotteries.
Government は began to regulate 規制をし始めます。
As more people used cryptocurrencies, governments began to regulate them, just like Venice did with lotteries.
そういうことなのね。16世紀にも、そして今でも、その方程式は変わらないわね。
ベニスから学ぶメインレッスンはこちら。
The main lesson from Venice is that private businesses with big public effects, like lotteries and cryptocurrencies, often come under government control.
ということですよね。ベニスから学ぶ主な教訓、メインレッスンは、
The main lesson from Venice is that
ちょうど宝くじや暗号通貨のようなパブリックに対して、Big Public Effects と言ってましたね。影響が大きい、そうした民間ビジネスは、
Private businesses with big public effects
often しばしば政府の管理下に置かれてしまうということ。
often come under government control.
なんか、最近のビッグテックカンパニーも似たような感じかな。
The main lesson from Venice is that private businesses with big public effects, like lotteries and cryptocurrencies, often come under government control.
そうですね。特にクリプトカレンシーについて言えば、
For cryptocurrencies to last, they might need to work with governments, just like the gambling business did in old Venice.
昔のベニスがギャンブルビジネスでそうであったように、
just like the gambling business did in old Venice.
ベニスのギャンブルビジネスのように暗号通貨が長続きするためには need to work with governments 政府と work with 協力する必要があるかもしれない。
For cryptocurrencies to last, they might need to work with governments, just like the gambling business did in old Venice.
For cryptocurrencies to last, このラストの使い方がいいですね。to last 動詞ですね。存続するあるいは持ちこたえる。
For cryptocurrencies to last, they might need to work with governments.Just like the gambling business did in old Venice.
まあ、いずれのケースも、in both cases.
In both cases, risks, secrecy, and rules shaped how people traded and secured their wealth.
いずれのケースにおいても、リスクや secrecy、秘密保持、そしてルール、規則が人々がどのように財産を取引し、トレードし、それを secure、守るかに影響を与えていた。
In both cases, risks, secrecy, and rules shaped how people traded and secured their wealth.
そういう意味で、今日のクリプト、暗号通貨の世界は、
Today's crypto world can learn from Venice's mix of private innovation and public control.
という結論ですね。暗号通貨の世界は、ベニスが保っていた private innovation、民間の革新ですね。まずはプライベートから革新、変革が起こり、そして、次に、
private innovation and public control.
パブリックのコントロール、公共の管理、民間の革新と公共の管理、この組み合わせから、今の暗号通貨の世界は、彼らから学ぶことができる、学ぶことがあるというんですね。
それってさ、つまり、当時と今、あまり変わってないってことかな。
そうとも言えるかもしれませんね。いやーでも、16世紀のベニスが舞台になるとは。一応時間を現在に戻しておきましょうね。時間も元に戻りましたので、最後にもう一度記事本文を聞いて、今日のポッドキャストを閉じていきたいと思います。今週も皆さん、大変にお疲れ様でした。
Venice's Lessons for Modern Coded Businesses. You might know William Shakespeare's play, The Merchant of Venice. Venice was, in those days, a powerful city that ruled parts of northern Italy and the Mediterranean.Even today, we can learn lessons from the merchants of Venice, especially in areas like cryptography, cryptocurrency, and lotteries. In the 16th century, Venice protected its trade secrets using secret codes created by professional code makers called chifrista. One famous chifrista, Giovanni Soro, was great at both creating and breaking these codes. Other places like Milan and the Vatican,also used codes to protect information during that time. While Venice became good at cryptography, gambling and risky trading were also becoming popular. In 1522, a Venetian merchant named Geronimo Bambarara started the first modern lottery. Instead of selling his goods, he sold lottery tickets. People could win expensive prizes like fabric or carpets for just one lira. The idea was a hit.And soon the government took over the lottery to make money for the city. Cryptocurrencies today are similar to this. They also started as private businesses where people hoped to make fast money. However, they caused problems like unstable prices and illegal activities. As more people used cryptocurrencies, governments began to regulate them, just like Venice did with lotteries. The main lesson from Venice is that private businesses with big public effects, like lotteries and cryptocurrencies,often come under government control. For cryptocurrencies to last, they might need to work with governments, just like the gambling business did in old Venice. In both cases, risks, secrecy, and rules shaped how people traded and secured their wealth. Today's crypto world can learn from Venice's mix of private innovation and public control.
今日もご機嫌はいかがですか？お聞きするのを忘れていました。秋田さんすいません。そう、いつもご機嫌な秋田道夫さん、こんなことをおっしゃっていました。私の目標はご近所の人気者になることです。そうなんですか。ですから、コンビニや飲食店、洋服屋さんの店員さんと会話をする瞬間をいつも心待ちにしている。そうなんですね。おしゃべりは楽しいもの。それに仲良くなると色々な情報を教えてもらえる。それは私もそう思います。もちろん、親しき中にも礼儀あり。そうですよね。レジに列ができている時や忙しそうな時に話しかけるのは良くない。ということで、秋田さんが大事にしている原則が4つあると言います。原則その1、いつも笑顔で静かにニコニコしていること。決して大声では笑わない。2つ目、お金を普段から使うこと。これシビアに聞こえるかもしれませんが、年齢を重ねると、構ってもらったり、大切に扱ってもらったりすることから、どんどん遠ざかってしまう。そのままでいると、相手にされなくなる。だから、自分から積極的に与えるという姿勢が大事だそうです。なるほど。そして原則その3、印象的な第一声をかけること。例えば、店員さんに対してしばらく会っていない場合は、お久しぶりです。それから会いたかった。こんな言葉を添えるだけで印象が変わるそうです。そして最後、四つ目の原則は、どんな相手に対しても下から声をかけること。そう、さん付けです。敬語、そして丁寧語が基本です。相手が自分の子供のような年代だから、と言って、上から横柄に声をかけるのは、もってのほか。山田さん、お元気でしたか？どんな年齢の相手であったとしても、丁寧に敬語を使う。この4つの原則に共通するのは、相手を気持ちよくさせることだそうです。そうすると、店員さんからも、秋田さん、今日ポイントカードが失効しますよ、など、大切な情報を教えてくれる。まあこれウィンウィンですよね。まあウィンでも、宝くじのウィンではありませんが、相手を気持ちよくさせることで、みんながハッピーになる。自分も機嫌が良くなる。いいことじゃありませんか。いつも笑顔でニコニコ。お金をなるべく使ってあげる。印象的な第一声をかける。そして、いつも下から声をかけてあげること。どうですか皆さん。この原則、やってみませんか。それでは皆さん、また来週、お耳にかかることにいたしましょう。With wisdom, her words, her smile and her heart, she's shining every time. Oh, Catherine, you're the one we know. Every word your spirit grows through the airwaves, you take us there with storm.